それではマルコの福音書の10章をお開きいただけますでしょうか。ちょうどこのクリスマスの時期、救い主がお生まれになったことを記念するこの時期、このタイトルというのは非常にタイムリーであると思います。私たちはこのマルコの福音書の10章を通して今まで永遠の命を得るためにはどうしたらいいんだろうと、そのことに関してのイエス様の教えを学んできたわけです。イエス様から祝福をいただこうとして、彼のもとに連れてきた両親たち、その幼子たちをイエス様は抱いて、永遠の命を得るためには、幼子のような心の態度が必要であるということをお話になった。豊かな、飛んだ青年がイエスのもとにこの永遠の命について質問に来ました。この青年との会話を通してイエス・キリストは永遠の命を得るためにはイエスのことを知るだけじゃない。イエスを個人的に救い主として、個人的に主として受け入れることが必要であることをお話になった。この個人的関係が必要なんだということをイエス様もお話になった。同時に我々がこの救いに至るためには本当の自分というものを知ることが必要だということもお話になりました。私には救いが必要としないと、必要ではないと思っている人に救いは与えられない。しかし自分の本当の姿を見たときに、私は罪人であり、私には救いが、許しが必要だということに気づいたときに、初めて我々は救いの人のもとに出てくるんです。ですから本当の自分の姿を知ることが必要であるとイエス様のお話になった。そして四つ目にイエス様は、我々正しい選択をしなきゃいけないと。間違った選択を改めて、正しい選択をするようにということをこれまで教えてくださったわけです。今日私たちは永遠の命を得るために何をすべきなのか。イエス様が教えてくださるその教えの最後、5番目について我々は見ていくわけです。この10章の23節から31節のところを今朝は私たち学んでいきます。御言葉をご覧ください。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ここまでにしておきます。第5番目にイエス様がお教えになったことというのは、永遠の命を得るために必要なことは、あなたが神様に救いを求めるようにと。そのことをおっしゃっているんです。神様に救いを求めなさいって言うんです。この23節から26節をご覧いただきますと、イエス様はここで、救いというのは、罪の許しというのは、人の力とか努力によって得ることはないんだということを明確に教えてらっしゃる。この23節をご覧いただいたときに、裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょうっておっしゃった。また24節をご覧いただきますと、神の国に入ることはなんと難しいことでしょうとおっしゃっている。25節にも金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいなんて。こういう、おそらくその当時の例えを持って、イエス様はその難しさを教えておられるんです。針の穴というのは一番小さな穴。ラクダというのはパレスチナにおいて最も大きな動物です。この例えを持って、イエス様は、救いを受けることの難しさというものをお話になっている。どんな人にとって救いを受けることが難しいのかって。もう一度私たちはこの青年とイエス様との会話っていうのをもう一回思い出すことが必要です。この青年はイエス様のもとにやってきた。彼は自分の善行を積み重ねることによって、自分自身が善行を積み重ねることによって、この救い永遠の命を得ることができると信じていました。でしょ？そのことを我々しっかりと覚えておくことです。 彼は善行を積むことで、罪の許しを得ることができるんだと思った。それによって永遠の命を得ることができると思った。だからイエス様に、どんな良いことをしたら、永遠の命を得ることができるのかということを問いかけているんです。どんな良いことをしたら、どんな善行を積んだらということです。ですから彼は、この救いというのは自分の力や努力で勝ち取ることができるものだと信じてたんです。そしてイエス様とこの青年との会話を見ていきますと、最後に彼は、永遠の命を求めに来た彼は、その永遠の命を受けるよりも、金の方を愛して、金の方を優先したことを我々は見たわけです。悲しい最後でした。彼は正しかった。永遠の命をイエス様のもとに求めに来た。このイエス・キリストにその答えがあると思った。そしてイエス様から聞いたことによって、彼はそれを従います、それをやりますって言ったんじゃなくて、やっぱり私は金を優先しますと言って、イエスから去っていくわけです。ですから彼にとってはお金の方が、自分の財産の方が、この永遠の命よりも大切だったんです。そのことを我々しっかりと頭に入れておかなきゃいけないんです。というのは、ここでイエス様は、裕福な人は全員天国に行けないんですなんてことを教えていることは、教えていないからです、この御言葉は。御言葉はお金が罪だと言ってんじゃないんです。神様は、ある人々にお金を託されたんです。神様のお金をその人たちに託された。それは、そのお金を用いて神の栄光を表すためにです。ですから、少なく託されたものも、たくさん託されたものも、全部これは神のものであり、神のために使うことが要求されているんです。しかし、この青年はというと、神様から託されたものに対して、神のために使おうとせずに、自分のために使おうとしている。これは私のものと。これを人に分けてあげるなんて、とんでもないと。たとえそれが神様が望むことであったとしても、私はこのお金の方が大切だと言って、彼は神様の教えに対して従っていかなかったんです。ですから、お金自身が悪いんじゃない。お金を愛することが問題なんです。お金を愛することが罪なんです。パウロがちょうど言うように、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですって。覚えてらっしゃるでしょ、この御言葉。金銭を愛することが。あらゆる悪の根だって言うんです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたって。金を愛するがゆえに信仰から離れてしまったって。そういう人々がいるんだって言うんです。テモテ第一の手紙の6章の10節の御言葉にそう記されている。テモテ第一の6章の10節の御言葉です。確かに裕福な人々っていうのはなかなか信仰に導かれていくっていうことは難しいんです。それは事実です。というのは、彼らは神様に頼らなくても、自分の欲しいものがある程度手に入るからです。貧しいというのはある面では感謝なことです。というのは、日々の生活において神様に頼っていかなきゃいけない。そういう生活をこう、経験なさった皆さんってね、自分が貧しいことに対して神様に、不満を言うことっていうのは、ある時はあるかもしれないですけれども、だんだん神様のその技っていうのを見ていくとね、そういう愚痴がなくなってきます。だって神様はちゃんと言われたように必要を与えてくださる。飢えることは決してないって。しかし神様に頼るから、その感謝もあるんです。神様に期待するから。私は初めてアメリカに行った時に、私は父の支援を断っていきました。神が必要を与えてくださるって。でその時に、神様が与えてくださる1ドルとか5ドルってお金は、ものすごく貴重でした。ものすごく感謝しました。今で言うなら、まあ、その当時は300円とか、ね、1500円ぐらいのお金だったんです。しかし、そのお金が与えられることによって感謝したし、神様に期待した。お金が有り余ってたら、そんな面において期待することがないんです。神様に頼らなくても、自分の銀行口座の預金額を見たらいいんです。 そっちに頼ってしまうんです。ですからなかなか神様に目を向けることがないし、またまして自分には救いが必要だとか神の助けが必要だとなかなか悟れないんです。だって頼るものがあるからです。非常に大きな頼るものがあるからです。覚えてらっしゃると思いますけど、ルカの福音書の12章でね、ある人の畑が豊作だったって話覚えてます？で、その人はどうしたかっていうとね、畑が豊作だったからこの食料どうしよう、今の蔵で小さすぎるからもっと大きな蔵を建てようってしましたでしょ。そして私はもう食べ物がいっぱい蓄えられたから、もうこれから先何年分も食べ物が蓄えられたから、もう心配しないでいいって。自分の魂にこう言おうと、もう心配するなと。たくさん食べ物が蓄えられたから。その時神様何とおっしゃったかっていうと、愚か者よって言うんです。お前の魂は今夜お前から取り去られるって。彼の関心っていうのはこの世のものしかなかった物質だったんです。それに信頼を受けたんです。神様はお金だけじゃない。神以外のものに信頼するものに対して同様なことをおっしゃるんです。あなたは愚か者だって。ですから、申命記の中でモーセが教えたことは事実です。正しいことを教えているんです。こんなふうにモーセが言うんです。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいって。よく聞いてくださいね。心の内で私は自分の力で、自分の手の力でこの富を築き上げたんだって言わないようにしなさいって言うんです。あなたの神、主に心を据えなさいって言うんです。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが毎日あなたの神、主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びるって言うんです。今、モーセがイスラエルのために警告した、その警告の言葉をお聞きになった、今のは申命記の8章に出てくる言葉です。8章の17節から19節をお読みしたんです。申命記の8章の17節から19節。神様が助けてくださって、神が神の計画によってあなたに富を与えられた。それは神のためにそれを用いるためだ。しかし、いつの間にか私たちは、その富を自分の力や自分の才能でもって築き上げたんだと言って、自分の力を過信し、神を忘れてしまう。そして神様に信頼して生きるんじゃなくて、その富を信頼して生きる。自分の力を、知恵を信じて生きる。そして心が神様から離れる。そういうことがあってはならないって言うんです。そういう人に対して神様の裁きがあるんだということを、実は旧約聖書の中からそれが警告されているんです。ですから、このマルコの福音書の10章の中でイエス様がその裕福なものっていうことをおっしゃったのは、実はそこで裕福な青年が来ててからです。裕福な青年が神を信じないで去っていった姿を弟子たちが見てたからです。ですから、金に信頼を置いているあの青年、そして神以外のものに信頼を置いている全ての人は、神の前に非常に悲しい結果が訪れるんだということを、イエス様はここでお話になったんです。神以外のものを信頼し、それに頼って生きている人が、なかなか神様に対して心を開かない。だから救われるのは難しいって言ったんです。彼らの目が神様の方を向かないし、彼らは決して神の前に自分の必要を認めようとしないからです。もう一回このマルコの福音書10章に戻っていただいて、24節からご覧いただきますとね、イエス様は23節で、裕福なものは神の国に入ることは難しいとおっしゃった。弟子たちはこの言葉に驚いたの。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。再び同じことを言ってるんです。でしかもこの格好の中をご覧いただきますと、子たちよと言ってるんです。弟子たちに対してイエス様は子供たちよとおっしゃった。それはね、彼らがまだまだ霊的な理解において幼子だったからです。まだよく分かってなかった部分がいっぱいあった。ですからイエス様はこういう表現を使っていいですかと、これから言うことはとっても大切なことなんだって、ね、そのことをしっかり覚えなさいということをイエス・キリストはここで強調なさった。 で、このやり取りを通してイエス・キリストは非常に大切なことに彼らを気づかせるんです。非常にイエス様は見事にこの弟子たちに考えなければならないことを考えさせていかれるんです。やり取りをご覧ください。イエス様はこの話をしたときに弟子たちの反応をご覧ください。26節。ますます驚いて互いに言ったというんです。様子が伺えますでしょ？顔見合わせて、どういうことやろうと。それでは誰が救われることができるんだろうか。この質問にイエス様は導いていかれたんです。ここに気づかなきゃいけないんです。我々人間というのは。誰が自分の力で自分を救うことができるかというんです。あの青年は自分ではそういう神様の戒めをずっと幼い頃から守ってた。しかし彼は永遠の命を得ることはなかった。じゃあどうしたら我々は永遠の命を得ることができるのか。自分の力や自分の努力では永遠の命を得ることができるんだろうかって。その質問に対してイエス様がこう言うんです。人にはできないことだって。イエス様はちゃんとここでお話になった。人にはできないんだって。人間がどんなに努力しても、どんなに頑張っても、あなたの力では救いを得ることは絶対にないんだとイエス様おっしゃってるんです。このような一連の出来事を通して弟子たちは一番大切なところに導かれていったんです。もちろん彼らはイエス・キリストを信じたでしょう。しかしまだこの真理が全て理解されてたわけじゃなかった。そこでイエス様は彼らに言うんです。信仰によって救われるんであって、自分の力では救いを得ることはないって。そうしますとですよ、皆さん。我々の力で我々を救うことができないということは、この世の宗教には救いがないということなんです。だって人間が考え出したその教えに救いはないんです。人間が考え出したんですもん。我々はこう思うんです。この教えをしっかりと信奉すればとか、この教えが教えているこの教えを守っていけば、このような修行を積んでいけば、このようなことをやっていけば、きっと私は救われるに違いないんです。しかしイエス様はおっしゃるんです。人間のいかなる努力も、いかなる行いも、そこには救いがないこと。ですから私たちは朝こういうご奉公をして、朝こういうふうに先祖に何かを捧げて、こうすれば救われるなんて思いますけども、神様はそれに対して、そこには救いはないとはっきりと明言されています。人間はどんなに努力しても、自分の力で救いを得ることはないんです。どんな善行を積んでも、それはまだ不完全なんです。だからヤコブはこう言うんです。律法全体を守っても、一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなったのです。わかりますでしょ今、ヤコブが言ったこと。今、ヤコブの2章の10節の御言葉を挙げたんです。ヤコブの2章の10節。律法全体を守っても、一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなったんだって。つまり神様の要求は完全だって言うんです。一つでも罪を犯せば、一つでも律法を破れば、あなたは汚れたものだって言ってるんです。なんか我々いつの間にかあの学校みたいに思い始めましてね。9大点ってあるじゃないですか。まあ、60点なら60点でします。60点以上を取れば9大点。なんか私たちはいつの間にか、まあ、9大点取ってるから安心みたいな。そんな風にいつの間にか思ってる。まあ、あの人たちに比べたらまだ私の方が点数いいから、みたいなね。神様がおっしゃってるのは100点しか神の前に受け入れられないって言うんです。しかも生まれてからずっと死ぬまで100点であるって言うんです。神の要求は完全だって。神の要求は完璧なんです。そんなことを誰一人として守ることはできないって言うんです。ヤコブは全ての点で 99% 守ったとしても 1%罪があるならば、間違いなくあなたは罪人であると言っているんです。旧約聖書の詩編の49編の御言葉を挙げてくださいます。旧約聖書の中で詩編の著者が非常に大切なことを我々に教えます。 詩編の49編、旧約聖書の874ページのところです。詩編の49編、7節ご覧くださいますか。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。こんなふうに記されている。6節のところに、財産に信頼する者ども、豊かな富を誇る者どもって書いてある。つまりここで詩編の著者は私たちに、どんなに富を積んだとしても、どんなに財産を蓄えたとしても、その財産で命を買うことはできないよって言ってるんです。あなたに死が襲ってきたときに、これだけのお金を払いますから、じゃあ私の命を流れさせてくださいって言っても、それは不可能だって言うんです。つまりお金なんていくらあったって、私たちの命を伸ばすために神に支払うことなんかできないんです。またこのもう少し後ろのエレミヤ記のところを開けてみてください。エレミヤ記の13章。エレミヤ書の13章。1163ページのところです。エレミヤ書の13章の23節のところに、クシュ人がその皮膚を、氷がその斑点を変えることができようか。もしできたら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろうなんて。今見てくださいました、皆さん、御言葉。クシュ人がって書いてあって、下の欄外見てみると、エチオピア人がと書いてある。つまりその皮膚の色を、あなたが努力したからといって変えることができるかと言っています。表の反転を頑張ったからといって変えることができるかと言うんです。もしそれができるんだったら、実際にはできないわけですが、それができるんであれば、あなたもあなたの善行であなたの罪の許しを得ることができると言っています。それは不可能だと言っています。そんなことは行えないって言ってるんです。御言葉は旧約聖書から新約聖書を通して一貫して教えていることは、あなたがどんなにいい人間であったとしても、またいい人間になる努力をしても、あなたの努力は神の前には虚しいって言うんです。あなたの努力でもって神の許し、神の救いを得ることはないんだと御言葉が教えているんです。御言葉は私たちに、もう一度マルコの10章に戻っていただきたいんですが、我々の力では、我々の努力では、神様の前に救いを得ることはないって。じゃあどうしたら救われるのかです。神様が救ってくれるって言ったんです。人にはできないこと。人は自分で自分を救うことができない。そのできないことを可能な神様がしてくれたって言ってるんです。だって神様は全能だから。人間にできないことを神様がしてくださったんです。ヨブは呼ぶ記の中でこんなこと言うんです。神様、あなたはすべてができること。あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたって言ってるんです。ヤコブは気づいてるんです。この神様という方はすべてのことができる。どんな計画も神様の計画は成し遂げられる全能の方であるということを明かしするんです。これ、ヨブ記の42章の2節の御言葉なんです。ヨブ記の42章の2節のところに。で、確かに前回見たように、選択は我々の意思に基づくものです。イエス・キリストを信じて従っていくかどうかっていうのは我々の意思に問いかけます。そして私たちは自分の意思を持ってイエス・キリストに従っていきますという決心をするんです。しかし、その決心というのは神様の力に促されて行う、また行えた決心なんです。 ですから、イエス様がおっしゃったように、あなた方が私を、なんて言いました？選んだんではありませんって。私があなた方を選び、あなた方を任命したって。私が信じたように思ってても、実は神様が私のうちに働いてくださり、私がイエス様を信じますということを言えるように働いてくださったから、私は言えたんだって言うんです。私の意志は確かに働いた。しかしその意志を働かせてくださった。その力を与えてくださった。その刺激をくださった。それは神様になっているんです。ですからパウロもこう言っているんです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは何ですか、その後。3人ぐらいの中でおっしゃってくださった。何人ぐらい覚えてます？もう一回言いますよ。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは、自分自身から、何です？出たことではなく、神からの賜物です。御言葉、ちゃんとそう書いたんですよ。今、お気づきになりました、皆さん。あなた方は恵みの上に信仰によって救われた。ね。そして、その信仰というのは、自分自身から出たことではない。神様から与えられたものだって言うんです。そのように御言葉が教えてるんです。私が神を選んだんじゃない。神が私を選んでくださった。そして私のうちに働き、神様はあなたを信じあなたに従っていきますという、その決心に至らせてくださったんです。だから恵みだって言ったんです。そのことをイエス様はおっしゃるんです。人間は自分の努力でもって、自分の力でもって、決して救いに至ることはないって。しかし、私があなたたちを救うって言うんです。じゃあどうしたらいいのか。神様、どうぞ私の罪を許し、私を救ってくださいと、神の前に救いを求めて出てくるんです。その人を救ってくれるんです。さて、28節のところから見ていきますと、今度はその救われた者への神様の豊かな祝福が出てくるんです。ちょっと28節から御言葉を読みします。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。こんなふうにイエス様おっしゃったんです。で、28節をご覧いただきますと、ペテロがこうイエス様に質問してました。我々何もかもあなたに従ってまいりましたって。これだけじゃ質問にならないんです。マタイの並行箇所を見てみますとね、マタイの中ではペテロがこう質問してるんです。私たちは何かいただけるでしょうかって。あなたから従ってまいりました。私たちは何かいただけるでしょうか。マタイの19章の27節の並行箇所です。我々何かいただけるんでしょうかっていう質問なんです。それがイエス様に対してペテロがした質問でした。何もかも捨ててあなたに従ってきたって。実は皆さん、これがキリストの弟子の本当の姿なんです。これがクリスチャンなんです。今まで私たちはずっと御言葉を見てきた。青年は神を愛するよりも富を優先したんです。しかしここでその姿、その様子を全部見てたこのペテロたちは、弟子たちは、おそらくお互いに顔を見合わせて、これどういうことなんだろうといろんな話をしてたでしょ。そしてペテロが代表してイエス様に質問するんです。我々何もかも捨ててきました。なんか私たちに報いがあるんでしょうかって。そういう質問に対してイエス様はこの後お答えになっている。イエス様はちゃんとペテロが聞きたいことをお答えになっていらっしゃるんです。その神様が備えてくださる祝福というものを我々がこれから見ていくんですけれども、その前にもう一回皆さんに覚えていただきたいのはね、ペテロがここで明かした、告白した、何もかも捨ててあなたに従ってきたというのが、神様が我々一人一人を招いておられる招きなんです。 あなたはこの世のすべてのものよりも私を愛するかって言ったんです。あなたは自分の家族よりも私を愛するかって。あなたはすべてのものより私を愛するかって。あなたの子供よりも。いいえ、神様。財産よりは愛します。夫よりは愛します。でも子供はとか。それはあかんのです。神様がおっしゃっているのは、すべてのものよりも私を愛するかって。弟子たちは、失敗するけども神様そうですと。私たちはこの世のいかなるものよりも、あなたが大切だと思い、あなたに捨てて従ってきましたって。キリストがあなたが私たちにとっては最も大切な存在ですと弟子たちが言うんです。そんな選択を我々はしたでしょうかね。本当に私たちはキリストには変えられませんっていう愛唱歌を歌いますけれども、あのジョージ・ベバリー・シェアが書いたように、我々は本当にすべてのどんなものよりも、この世の名よりも、いかなるものよりもあなたを愛するって、そんなこと言えるんでしょうか。本当の信仰者っていうのはそうですと。失敗します。時には私は他のものに目が移ってしまいます。しかし神様、私はあなたを一番愛しますって。それが信仰者です。それがクリスチャンです。イエス様はここでおっしゃったんです。イエス・キリストを信じるあなたには必ずこの地上において迫害があるって。ちょっとこのマルコの福音書の後ろの方、13章をちょっと見てくださいますか。13章の12節のところから、ちょっとその前9節からお読みしたいと思うんです。マルコの13章、もちろんこの出来事というのは空中祭壇が起こってからのこの地上での出来事、観難時代の出来事です。しかしご覧いただきたいのは9節のところに、だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の上に総督や王たちの前に立たされます。10節、彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかと、言おうかなどと案じるには及びません。12節、また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。こんなことが書いてあるんです。観難時代にもイエス様を信じる人々には大変な苦しみが待っています。その観難時代に入らない私たちも、今現在生きているクリスチャンたちも、この地上において様々な苦しみを、迫害を受けるんです。ですからイエス様は、この10章に戻っていただいて、30節ご覧ください。30節の、今のこの時代にはと続きます。家、兄弟、姉妹、母、子、畑を、その後、迫害の中で、ってあるんです。ちゃんとイエス様はそのことを予告されてるんです。イエス様を信じているあなたには必ず迫害があるって。必ずいろんな試練があるって。私たちもいろんな証を今までに伺ってきました。ある時は電話をいただきましたけれども、どんな内容かっていうと、イエス様を信じることによって私の両親が家を出て行けと言われてるんですとか、ある時はお前がこの信仰を守るんだったら離婚するとも言われてるというような話とか、家族の中でいろんな問題が起こってきた。いろんな迫害を経験すること。ね、先祖代々続いているこの神を崇拝しろと。それをしなかった時に私たちはいろんな厳しい迫害を受けます。イエス様おっしゃったんです。必ずそれが起こるって。そしてある時はあなたはこの地上の肉親から離れなきゃならないことが出てくるかもしれない。あなたの家族はあなたを捨てるかもしれない。日本ではなかなか行われないですけど、イスラエルにおいて、ユダヤ人たちにおいて、イエス様を信じたら、その家では、その息子や娘は亡くなったと言って葬儀をするんです。イスラム教の国において、イエス・キリストを信じるっていうのは、即死を意味します。そういう世界が今もあるんです。私たちもいろんな、苦しみというものを経験してきたはずです。福音を伝えることによって、今までの親しい人間関係にひびが入るかもしれない。友達が去っていくかもしれない。職を失うかもしれない。 確かにこの地上において、この世界において、我々がイエス・キリストを信じる者として、神様に忠実に生きていくならば、大変な問題が出てきます。そのことをイエス様はおっしゃってんです。しかしイエス様はこう言うんです。しかし、あなたには神様の豊かな祝福があるって。あなたには神様が豊かな祝福をこの地上においても与えてくれるって言うんです。その100倍を受けるって言うんです。神様はこうおっしゃってるんです。確かに信仰のゆえにあなたはこの地上の家族を失うかもしれない。親を、子供を失うかもしれない。しかしあなたにはその100倍が与えられる。どういう意味かっていうと、我々イエス・キリストを信じる者はみんなこれ神の家族として、兄弟、姉妹としての交わりを我々は今楽しむことができるからです。でしょ？どこに行ったって、この日本だって、東南アジアだって、世界中どこ行ったってイエス・キリストを信じている者、みんな兄弟姉妹です。そこにはもう特別な結びつきがあります。家族です。そのことでイエス様おっしゃったんです。地上の家族を離れなきゃいけないかもしれない。地上の友から離れなきゃいけないかもしれない。しかしあなたには、霊の家族が、信仰の家族が、信仰の友が与えられる。この地上において、あなたが失ったよりも100倍の祝福をあなたに与えるって言うんです。ペテロたちはすべてのものを捨てて、イエス様に従ってきました。そして私たちも、この世のすべてのものよりもイエス・キリストを愛する決心をして、その選択をしてきたものです。でね、なんでそんな選択ができたかっていうと、このペテロたちと同じように、この救いがどんなに素晴らしいかということが分かったからです。イエス様がマタイの13章のところでこんな例えをお話になっている。ちょっと皆さん開けてみてください。マタイの福音書の13章、新約聖書の24ページのところです。マタイの13章の44節からご覧くださいますか。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。お分かりですか、皆さんの例え。こういうことするだろうって言うんです。もし本当に素晴らしい値打ちの真珠を見つけたその商人は、その値打ちが素晴らしければ素晴らしいほど、それ以外のものを売ってでもそれを手に入れようとするって。だってそれが一番素晴らしいことが分かってるから。私たちがどうしてこの世の全てのものを捨ててイエス・キリストに従っていくことができるかっていうと、このイエス様によって与えられるこの救いの素晴らしさに気づいたときに、それ以外のものは色褪せてくるからです。今まで大切にしていたお金もそれは私に永遠の命をもたらすものじゃない。それまでに大切にしていた私のその財産も、その学歴も、その仕事も、名誉も、そのすべては私に永遠の命をもたらすものではない。そのすべては私に救いをもたらすものではない。このイエス・キリストだけが私に救いをもたらすものである。このイエス・キリストだけが救い主だと、いうことに気づいたときに、我々はそれ以外の、今まで大切だと思ってたものが、そうでないということに気づくわけです。そして私たちはそのイエス・キリストのために、そのすべてのものを捨ててでも、その救いを得ようとするって言うんです。そのことをイエス様も教えておられたんです。あなたはこの地上において、今お話したように素晴らしい祝福が約束されています。神様の家族が与えられるだけじゃなくて、ちゃんと神様はあなたの必要を与えてくださる。今までは、彼を愛し、彼に囚われた時っていうのは、不安で心配ない。心配でした。自分の貯金中枢の額が上がったり下がったりするだけで、不安で仕方がない。その全てを神様に渡した時に、 神様、私はあなたが必要を与えてくださるということを信じます。その時に神様はちゃんと約束通り必要を与えてくださる。で、皆さん、大切なことというのは、神以外のものに信頼を置かないことです。そんな一時的なものに私たちは目を留めないことです。この間私たちが経験した大震災で我々は大切なことを学んだ。それを学んだのはクリスチャンだけじゃない。そうでない人たちも学んだ。この世の大切なものなんて一時的だって。大切にしてたお皿が全部割れてしまいましたって。その時に気づいたんです。こんなものは儚いもんだって。こんなものに希望を置いて、こんなものに信頼を置いて生きていくことがいかに虚しくて、いかに一時的であるかって。そんな風にみんながおっしゃる。我々クリスチャンもそのことが分かってるはずなんです。信頼するのはただ一人です。神様です。この方に信頼して我々は生きていくんです。そしてこの30節の御言葉を見てみますとね、この地上において100倍の祝福を受けるって、それだけじゃない。後の世では永遠の命を受けますって書いてます。後の世において私たちは永遠の命を神様からいただくんです。イエス様を信じた私たちには新しく霊の母が与えられ、霊の家族が与えられ、そして霊の父が与えられるんです。この方が私たちと共にいてくださり、この方が私たちに永遠の住まいへと招き入れてくださる。そんな祝福を神様は約束してくださったんです。さて今日我々はどうしたらこの永遠の命を得ることができるのかということで、続けてこの御言葉を学んできました。何を神様が私たちに求めていらっしゃるのか、我々も見てきました。救いを求めなさいって言うんです。もう自分の力で救いを得ようなんて虚しい努力をやめなさいって言うんです。人間の作った宗教に一生懸命こう没頭してそれを守り行うことによって救いが得られるって誰が言ったのかって言うんです。神はそう言ってないって言うんです。神様はあなたの弱さを知ってあなたのために救いを備えてくれた。だからその神の前に救いを求めて出てきなさいと。神様、私はあなたに逆らい続けてた。許してくださいと。今日私は私の罪のために十字架で死に蘇られた、この生ける神イエス・キリストを私の神と信じます。どうぞ救いを私に与えてくださいと。私の罪を許してくださいと。救いを求めて出てくるなら神様はそれを与えてくださるんです。覚えてください。人間の力や努力では救いを得ることがないってこと。神しかその救いを与えることができないということ。最後に31節のところでイエス様は、先のものが後になり、後のものが先になることが多いんだって、こんなことをおっしゃった。何をイエス様言わんとしたんでしょう。神様の持っている基準と世の中の基準とは違うっていう話です。お金持ちがいたんです。ここには非常に貧しい弟子たちがいたんです。人間の目から見たら、この金持ちの方が素晴らしく見えるんです。しかし神様おっしゃるんです。私はそんな風に見ないよって。私が見るのは、私が持っている物差しというのは、この世の人々が持っている物差しじゃなくて、その人たちの心の中を見るんだと言います。我々教会においても、私たちはいつの間にか人間的な考えでものを考えるようになってしまった。例えば教会の中で聖職者というのと、それからヒラシントなんて言葉を誰かが使い始めた。聖書の中にそんなのどこにも出てこない。いつの間にかそうして、こういう働きをすることによって、神様から大きな祝福をいただく。こういう務めをすることによって、きっと神様に喜ばれるんだって。そういうふうに外側ばっかりを見始めてしまう。だって目につくから、目立つから。しかし神様が言っているのは、私はそんな物差しで見ない。私が見るのは、 あなたたちの心の中であり、あなたたちが本当に心から私を愛して全てのことを忠実に成しているかどうかを見るんだって。私が関心持っている物差し、持っている物差し、私があなたを測る物差しは、あなたの動機がどうかという物差しだって言うんです。ですから人間の基準によれば、この人はって言うかもしれない。しかし神の前に立った時に必ずしもそうじゃないって言うんです。神様はその人たちの動機を見て、どんな小さなこと、どんな隠れたことでも、主のために主を愛する上に喜んでやっていることに対して、必ずそれを祝してくださるって言うんです。私たちが陥りやすい過ちというのは、人の目につくことばっかりです。人からの称賛です。そういうものに我々が目を留めていってしまうというのは、神様の基準から外れることになるんです。神様がおっしゃったのは、いつも変わらなかった。いつも神様が私たちクリスチャンに教えてくださっていることは、私の関心は、あなたがどんな働きをするかとか、どんな目に見える働きをするかよりも、あなたの心を見てるんだって。心が正しいかどうか。本当にあなたは神様を、私を心から愛して、私の御言葉に忠実に従っているかどうか。だったら人から評価されなくても、私はあなたを大いに祝すって言ったんです。それが神様がおっしゃっていることなんです。イエス様を信じた弟子たちは、最初は人の目を恐れて自分が信仰を持ったということを公にしませんでした。その中にあのニコデモがいます。ところが後にニコデモたちは、イエス・キリストが十字架にかかっていくときに、彼らはその信仰を公にしていきます、ね。皆さん、私たちが恐れなきゃいけないのは、神であって人間じゃないんです。イエスの弟子たちもその失敗を繰り返してきました。神よりも人を恐れたんです。神よりも人の目を意識したんです。神様がおっしゃったのは、私の目を意識していきなさいって。私の目を意識していきなさいって。そうでなければ、たとえ人の前にあって、先に立ってる。人の目に素晴らしいと思われていても、そのあなたが私の前に立つときには、あなたは後のものになるかもしれないって。イエス様を信じる我々にとって必要なことは、どんな動機を持って日々歩んでいるかです。どのような歩みを日々主の前にしているかです。神が望んでいるのは、すべてのことにあって忠実に生きてこいって言うんです。この御言葉に従ってこいって言うんです。イエス様信じていらっしゃる皆さん、その神様に忠実に従おうじゃないですか。そして私たちは、神様にお会いする備えをしていきましょう。父なる神様、今日ももう一度あなたが私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。あなたは私たちにはっきりとどうしたら罪が許されるのか教えてくださいました。救いを求めて出てこいとあなたはおっしゃっています。どうぞ今日この中でまだあなたを信じておられない魂のうちに働いてくださって、今日あなたの前に主よ、どうぞ私の罪を許し、私を救ってくださいと、救いを求めて出てくる魂が起こされますように。それぞれの心にあなたが働き続けていらっしゃいます。どうぞその心を開いてくださって、今日あなたが救いへと導いてくださるように。また我々信じている一人一人も、どこを見て生きていくのか、あなた今一度教えてくださいました。人の目ではなくてあなたの目を意識して、あなたの前にどう生きるかというこの問いかけに対して、我々一人一人は責任があります。どうぞあなたの前に正しく、あなたの助けによって、あなたの御心に従って生きていけるように。どうぞ我々一人一人を強めてください。どうぞ一人一人の上に主が豊かな祝福を今日もお与えくださり、その祝福によってそれぞれを守り、祝し続けてくださるようにお願いいたします。 この祈りを尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。